覚える、記念する、喜ぶ、そういう群れでございます。主イエスキリストの復活、これが教会の始まりでございます。教会は何よりも主イエスキリストの復活を大切にするその群れです。ですけれども、この復活というのは一体何なのでありましょうか。イエス・キリストという神の国の福音を述べ伝え、奇跡を行い、たくさんの例え話をし、貧しい者、虐げられている者と共になり、一緒に食事をし、そしてエルサレムの権力者たちと戦い、ある意味敗れ去って十字架につけられた。この者の生涯、その者の生涯が最後復活で閉じられている。これは一体私たちの、21世紀に生きる私たちと一体どのような関係のある出来事なのでしょうか。かつてそういう立派な人がいましたね、そういう不思議なことがこの地球上でかつて起こりましたね、科学では証明できないけれども、そういうことも一度ぐらいはあったでしょう。ただそれがどうして私たちが今日に至るまで喜ばなくてはならない、そういう事柄なのでありましょうか。イエス・キリストが復活しました、信じます、私はそういう群れであると申しましたが、どこかで思考を停止して、イエス・キリストが復活したんだ、信じるんだ、思考を停止してそれを信じるというのが私たちが求められている信仰なのでありましょうか。余計なことは考えるな、ただ信じればいいんだ、そういう言い方をする人もおります。教会の中にもおります、歴史の中にもおります。ただ聖書は本当に思考を、考えることを止めて、余計なことだと言って退けてただ信じる、そういうことを求めているのがこの聖書の御言葉なのでしょうか。私はどうもそういうことが聖書が求めていることではないと思います。もし聖書が本当に神様の声を聞いて、神様の御言葉を表そうとして書かれているんだとしたら、神様もそういう何も考えずにただ信じるということを進めているようなお方ではないのではないかと思います。では一体イエス・キリストが復活したというのは私たちにとってどのような出来事なのでありましょうか。マリアという一人の女性が登場します。このマリアがおそらく私たちの代表のようなものでしょう。私たちが思いを重ねるのはこのマリアだというふうに仮定してみましょう。マリアは墓の外で泣き崩れていました。舞台の上では主イエスキリスト、愛する主イエスキリストが失われたということ、それだけでも悲しいのに、その主イエスを葬った墓が、ある意味では彼女からすれば荒らされて、そこに葬られたはずの主イエスの遺体、体がない、十字架につけられただけで悲しいのに、さらにそれの追い打ちをかけるように主イエスの遺体が奪われる、悲惨なことに悲惨なことが重なる。マリアはただただもう悲しくてしょうがありませんでした。私たちにも悲しいことは起きます。辛いことはたくさん起きます。自分の人生の中でも、家族をめぐってでも、そして社会の中でも、直接の痛みは感じないにしても、悲しいこと、辛いこと、心が締め付けられるようなこと、私たちはたくさん経験します。そしてたくさん経験し、ただ 涙を流すだけ、ただ泣くだけ。実際に物理的な涙は流さないかもしれませんが、心の中で泣いている、心の中で悔やんでいる。私たちはそういう経験を、少し大げさかもしれませんけれども、日常的に繰り返しています。悲しい、辛い、私たちはそうやって墓の前に立っています。墓というのは、これは死の象徴です。おしまいの象徴です。もうおしまい、もう先に進むことはできない、もうここから先に未来はない。墓に限らず、大きな壁の前に私たちは立たされます。大きな壁の前に立たされて、進むことはできない、先はない、未来はない。そのぽっかりと開いた穴に向かって、ただ私たちは涙を流します。泣いているマリアに向かって声をかける者がいました。墓の中にいて、座っていて、白い衣を着て、本来そこにはイエス様の遺体があるはずなのに、その遺体の代わりに座っている者たちが、婦人をなぜ泣いているのかというふうに聞きます。マリアにしてみれば、泣くのが当たり前だ、こんなことに理由などいちいち説明するものかというふうな思いもあったでしょうけれども、あえて言いました。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。分からないんです。もうどうしていいのか分からないんです。何をしたらいいのか、とにもかくにも分からないんです。だから泣いています。こう言いながら後ろを振り向くと、そこに一人の人が立っていました。墓穴から後ろを振り向く、多分眩しかったんでしょう。朝でしたから、太陽の光がたくさん差していて、そのものの影しか見えなかったのかもしれません。顔を確かめずに、誰だかも確かめずに、彼女はそのものを見つめながら言います。そのものが同じように聞きました。婦人をなぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアはこんな朝早くこの墓穴に近づいてくるのは園丁しかいないと思って答えました。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。余計なことをして、心配をかけて、不安をかけて、どこに置いたのか返してちょうだい。マリアの思いではそういう思いだったでしょう。イエスがマリアというふうに言われると、彼女は振り向いてと聖書は記しています。振り向いて、目の前に園丁がいたはずです。ですけれども、彼女はそれをすぐに目をそらしたのでしょう。目をそらして、どこを見ているのか分からずに、どこにあの方を葬ったのか教えてくださいというふうに言いました。そのものがマリアと彼女の名前を呼びかけます。あなたはなぜ泣いているのか、天使もシュエスも聞きました。マリアに対して、私たちも同じようにもしかしたら聞かれているのかもしれません。なぜ泣いているんだ、なぜ心の中でそんなに悔しがり涙を流しているのか。言われている私たちには確かな理由があります。だって壁がありますから、だって墓がありますから、だって愛するものを失いましたから。言われている方にはそれなりの理由があります。泣くに必要なだけの理由があります。でも聞いている方はどうでしょう。あなたが泣いているのは、あのイエスがいなくなったからだよね、あの問題が起きたからだよね。でもあの問題は、あの課題は、あなたが死んだと思っているものはそこで生きている。 死んではいない、終わってはいない、そこにいるのに、そこにもうその問題は終わっているのに、どうしてあなたは泣いているのか。私たちも同じように問われているのかもしれません。なぜ泣いているんだ。もう終わっているよそれは、もう済んでいるよそれは、もう解決しているのにどうして泣くのか。ヨハネ福音書という書物は、少しばかり思想と申しましょうか、ある考えを持って書かれている書物です。まあ、これはヨハネに別に限ったことではないんですけれども、ヨハネ福音書は特にそういう傾向が顕著であります。主イエスキリストが十字架にかかる前の晩に、まあ、いわゆる最後の晩餐ということを行った、その出来事があります。その最後の晩餐の時に、ヨハネ福音書は主イエスキリストが弟子たちの足を洗うという、そういうことを始めたという記事を残しています。これは奴隷たちがやる仕事でした。一番汚いところ、一番汚らしいところ、それを洗うというのは奴隷たちの仕事でした。本人たちは自分たちの手を届くところ、頭や足を洗う、頭や手を洗う、それが本人たちの仕事でしたけれども、足だけは自分たちでも洗わない、汚いから、それは他の者に、奴隷の者に任せるというのが当時のその人たちのある階級の風習でした。主イエスキリストはその足を、弟子たちの足を洗います。弟子たちは大変驚き、なんでそんなことをするのかと言って戸惑いました。でも主イエスキリストは、今ここであなたの足を洗わなければ、私とあなたたちは何の関わりもこの先なくなってしまうよと言って、弟子たちの足をただ洗い続けました。一番汚いところ、それはおそらく私たちの心なのかもしれません。私たちの罪を主イエスキリストは洗い落としているのかもしれません。ただ表面上は最も汚れているところを洗う、それが主イエスの技でした。そしてその主イエスは洗いながら、あることを弟子たちに告げます。これから自分を裏切る者がいる、そしてある人に対しては、あなたは鶏が鳴く前に私のことを三度知らないと言うだろうというふうにも告げます。彼らにはまだ思い当たる節がありません。そんなことをしようなどと思ってもいない、一体イエス様が何を言っているのかわからない、そういう思いでいました。ただそういう思いでいながらも、主イエスキリストは足を洗いました。実際にその後、イスカリオテのユダはイエスを祭司長たちに売り渡します。一番イエス様のそばにいたはずのペテロは、みんなに捕らわれられたイエス様を見て、あんな人なんか知らないと言って逃げ出しました。みんなイエスキリストから逃げ出していきます。バラバラになっていきます。ヨハネ福音書は、イエス・キリストが足を洗ったのはユダが裏切る前だったと記します。ペテロが裏切る前だったと記します。言ってみれば、人が罪を犯す前に、その罪を洗い流すのが主イエス・キリスト、神の業です。罪を犯したから処罰しましょう、それはこの世の裁きです。罪を犯しましたから私は懺悔します、罪の後に悔い改める、罪の後に清められる、罪の後に許してもらう、それはこの世の順番です。ですけれども、神様の順番はそうではありません。罪を犯す前に全部を決着させている。私たちがこれから何をしようが、どのようなことをしでかそうが、それについての解決はもう終えている。墓の中のマリアは気がつきませんでした。もう私の悲しんでいること、もう私の悲嘆に暮れていること、それが解決しているということに気がつきませんでした。 私たちもそうです。気がつかないから恐れるのでしょう。終わっているのに、それにまだ思い当たっていないから怯えるのでしょう。怒り出すのでしょう。本当は全部済んでいます。本当は全部終わっています。ただマリアのように振り向かないから、かたくなに自分の問題であるいなくなった主の洞穴を見つめ続けているだけだから、自分の課題を一生懸命目の前に据えているだけだから、私は不安になり悲しくなり泣いています。振り向けばそこに光がもう満ち溢れています。喜びが輝いています。そういうことが私の作った世界なんだと告げている神様の言葉が、この復活の朝の出来事です。私たちは自らの経験に頼ったり、人の言葉によって不安や恐れは解消しなければいけない、自分の力で何とかしなければいけない、自分の力が及ばなければもうダメだ、絶望しましょうというのが私たち人間の判断ですけれども、それは私たちが思い込んでいる世界です。神が作られた世界は、すべてのことを神ご自身がすでに解決していてくださっている、それが神の作られたこの世界です。経験からはそれを受け入れることはできません。私たちの体験からそれがそうだというふうに言い切ることはできませんし、それをレポートにして発表することもおそらくできないでしょう。だから信じることが求められているんです。信じる。本当の世界の在り方を信じる。夜が続くのではありません。私たちの知らないところで、気がつかないところで、もう朝日は昇っています。新しい朝に私は今すでに招かれ立っています。2000年前に起こったイエス・キリストの復活の出来事、それは今日の私たちの朝に、私たちの心の光に深く根ざす出来事です。今年もまたイースターの主イエス・キリストの復活の出来事を信じ、この朝を喜んで味わい、また進んでいきたいと願います。お祈りをいたします。聖なる父なる御神様、私たちの後ろからあなたは声をかけてくださっています。言葉をかけてくださっています。どうして泣いているのか、あなたが泣く理由はもうどこにもない。私たちは気がつかないだけです。愚かになっているだけです。それを罪と言われるのでしょう。どうか私たちがあなたの言葉に振り返ることができますように、あなたの力を、あなたの恵みを信じることができますように、私たちの信仰がまたこのイースターの日に新しくされますように、この願いと感謝を主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌327番。